理科の時間。
世の中がちょっと違って見える、そんな見方を提供するポッドキャスト番組、そんな理科の時間 B。 今回は第88回です。お送りするのは吉安と
香織です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
最近調子はどうですか？
ですね、指はちょっと動きづらくなってしまいました。
ほう。
ちょっと前の番組でゴルフを始めたって話したんですけど。
言ってましたね。
うん、多分それが原因だと思うんですけど、
うん、
バネ指っていうものになってしまったんですよ。
バネ指のバネはスプリングのバネ
だと思います。
はい。
指って、指を曲げる筋肉っていうのは実際には、腕にあるじゃないですか。
あ、はいはいはいはい。
筋肉そのものは。で、そこから最終的には腱って呼ばれてる筋が指先まで来ていて、まあ腱が引っ張られるから指が曲がるんですけど、うん、その腱っていうものがなんかトンネルを通ってるらしいんですね、その手のひらのところとかを。
あ、で、筒状のストロー状のものを、
そうですね、そうですね、の中を通ってるんですけど、
はい、
そこの腱が多分ゴルフのやりすぎでちょっと炎症を起こして腫れてしまって、うん、でそうするとトンネルのところに引っかかるんですよ。
はい。
で、トンネル自体がずっと続いてるわけじゃなくって、部分的に、なんだろう、ベルトみたいな感じで抑えられてるんですね。
はい。
となると、ちょうどそこの腫れてるところが、そのベルトのところで引っかかるんですね。
うん。
で、手をギュッと握ってから開くときに、はい、そこが引っかかってるので、指が普通に開かないんですよ。で、力を入れるとちょうどそこの、膨らんでるところがベルトを通過した時にパンと跳ねる感じで指が開く。
全部の指が同じようになってるのか、それとも特定の指がなって
るの？左手の薬指だけです。
左手の薬指だけ、
だけ
握ってから開く時に引っかかりがあってポヨヨンってある。
そうなんです。
へ
え。で、今のところは痛みはないんですね。
うんうん。
痛みがないから、ただ面白いからにぎにぎしちゃうんですよ。
それ良くないんじゃないの？
そう、多分良くないかなと思って、今握らないように、
はい、
なんか装具みたいのをつけるようにしました。
そうですか。それはなんか治療的なものはある？
まあ、一番初めはこうやって安静ってことらしいんですね、やっぱ炎症起こしちゃってるから、
うん、
で、その次はなんか注射するみたいです。炎症を取るような注射かな。
その次はっていうのはずっと引かないとって意味？
あ、そういう意味ですね。
そうかそうか。じゃあおとなしくしてて治ればそれで。
そうそうそうそう。で、最後どうしようもなかったらそのベルトを切るみたいです。
ああ、切開して。
そうなんです。そうするとその引っかかりがなくなる。
まあそうですね、
なるべく治ってほしいなと思って。
はい、お大事にしてくださいませ。
はい。でもゴルフねえ、どうしよう。
わかりました。私からちょっと、
はい、
訂正のお知らせが。
あら？
ですね、
はい、
車のスバルってあるじゃないですか。
ああ、ありますね。この間、少しスバル星に関連してお話が出たところですね。
プレアデスセダン、
はい、
でスバル星って言って、
はい、
スバルの車のマークになってますと言ったときに、
うん、
私は7つの星と言ったんですけど、
うん、
正確には6つでした。
あら、7つじゃなくて6つが、はい、その、スバルの車のエンブレムってことですか？
そうです。
実際はいくつに見えるんですか？
実際いくつに見えるかじゃなくて、
うん、
6個の会社が合併して、スバルブランドを作ったので、星は6個じゃなきゃいけないんですよ。
あ、じゃあそのスバルが6個に見えるから6個の、星っていうエンブレムではなくって、まあ、それにちょっとかけてはいるんだろうけど、
そうそうそう、
もともとは6つの会社が合併してってことなんですか？
そうなんです。それでスバルブランドを作ったので星は6個じゃなくちゃいけなくて。
あららら、ら
ちょっとだけ調べたんですけど、
はい、
一番最初のスバルのエンブレムのマークは、
うん、
その星の並びが、
はい、
空にある星の並びにまあまあある程度合わせて作ってたんですけど、
うん、
それを、途中でちょっとね 6つの星が並んでるのが大事ってことで、
うん、
デザイン的にずらして大きい1つの星と5つ並んだ星、ちっちゃい星っていう風に変えて、うん、スバルエンブレムは変更が行われました。
へえ、じゃあやっぱこの間のその配信ではあの星の並びのようにエンブレムありますって言うけど、それは昔のエンブレムだったんですね。
そうですね、昔のエンブレムは星の並びの通りに並べてあったんですけど、
うん、
それが、今は星の並びは少しずれてるというか、というのでちょっと訂正でした。
はい、はい、なんかエンブレムとかの歴史っていうのも面白そうですね。
そうですね、あの、うん、数で言うと、
うん、
アウディっていう、
はい、
ヨーロッパのメーカーがあって、
はい、丸が4つ
4つ並んでるんですよね。
はい、
それは4つの会社が合併してアウディになった。
あ、そうなんですか。
はい、
へえ、なんかオリンピック目指してんのかなぐらいな。
目指してないです。オリンピックの5つの輪っかは、うん、5大陸を表してるんですね。
あ、そうなんですか。
そうそうそう、
アトランティス大陸は
入ってないです。
あら、残念。
っていうので、じゃあメルセデスベンツが3つの会社が合併したのかっていうと、
うん、
そんなことなくて、
メルセデスは Y の逆さになったやつが丸に入ってるやつですよね。
そうです、3ポインテッドスターなんですけど、
おう、
なんですけど3つの点は、陸海空の意味だそうです。
へえ。
ということでですね、まあまあ数があれば全部合併ってわけではないんですけど、アウディとスバルはそんなね、うん、複数の会社が一緒になって作った車でマークが入ってるっていう風になってます。
ああ、全然知らなかったです。
というような訂正でございました。
は
い、
なるほど、面白い訂正でした。
は
い、
でですね、
はい、
本日は、
はい、
この前言った太陽ってさーって話をして、今度話しますって言って先送りにした件を、
うんうんうんうん、
伏線を回収したいと思いますので。
あ、すごい。
ということで、今日は太陽について黒点と太陽までの距離のお話をしようと思います。
はい、よろしくお願いします。
太陽についてお話をします。
さんさんとお話ですね。
そうなんですよ、降り注いでる感じですよね。
うん、暖かい、今は恋しい季節ですね。
だんだん寒くなりますからね。
うん、
でまずは黒点。
はい、
前回というかこの前お話をした時よりも、
はい、
見えなくなっちゃってるというか、太陽ね、裏側に行っちゃっているので、
あ、
見えなくなっちゃってるけど、はい、長続きするタイプの黒点だったらもう一回、うん、10日後、いや、もうちょっとかな、ほうほうほう、12日後ぐらいに出てくるんじゃないかと思います。
一周ぐるっと回った後にってことですね。
はい、
はい、
でまず黒点なんですけど、
はい、
黒点っていうのは、
はい、
太陽を見た時に、まあ、黒い点のように見える部分、
うんうん、黒い点、
はい、で黒点っていうんですけど、
はい、
誰がいつ発見したかっていう話をすると、
うん、
中国では、
うん、
なんかね、まあ、紀元前から黒い点があるっていう記録はあるらしい。
へー、
ですよ、
紀元前から。
うん、なんだけど、そのどう、こう観測したかっていうのについては載ってなくて、
うん、
もしあるとしたら夕焼けみたいな目で見られる時があるじゃないですか、直接。
はいはいはい、
そういう時になんか黒い、シミがあるみたいなのを発見したっていうのが、その昔のことじゃないかと言われていて。
夕焼けの時黒点見える可能性があったんですか。
今もありますよ。
あ、ただそうなんだ。
やっぱりね、ずっと夕焼けも見てられる時間って本当に、長い時間じゃないから、
はい、
そういう時に黒点があるかもって思って見ないと多分分かんないと思うよね。
あ、なるほど、
うん、ということで黒点は、まあ、もちろん昔からあるんですけど、
はい、
その天文の観測的にしっかり記録されたのは、はい、
うん、
1600年代の初頭、1610年頃かな。
うん、じゃあだいぶ時代は下りましたね。
そうですね、まさに、うん、ガリレオ・ガリレイが望遠鏡を空に向けて観測を始めた頃に、他のところでもいろんな人が星の観察をしていて、
うん、
そんな中で各地の天文学者さんが太陽に黒い点があるよっていうのを発見しています。
なるほど、
うん、ただその頃は望遠鏡の精度も良くないですし、
うん、
黒点があるっていうのもね、
うん、
まだ確実ではなかったこともあって、
望遠鏡のシミかもしれないですもんね。
例えばあれは太陽の表面ではなくて、太陽にすごく近いところに新しい惑星があって、それが黒く見えてるんだというようなこう意見というか仮説とかね、そういうのがあったんですけれども、そう、何人かの天文学者の中で、まあ、有名なガリレオ・ガリレイさん、この人がまあ望遠鏡で星を見てたっていうのでもちろん有名なんですけど、太陽を見ていて、
それで望遠鏡で
悪くしたんじゃないかとも言われています。
あららら、良い子の皆さんは真似しないように。
そうですね、
うん、
で、ガリレオ・ガリレイさんが、
はい、
結構まめに観察をしまして、
はい、
まあ、毎日毎日あれなんだろうね、記録を取ったんだろうね。
太陽を見て星見て。
そうですそうです、昼間は太陽を見て
忙しい人ですね。
で、ガリレオ・ガリレイが黒点っていうのが太陽の表面にペタってくっついている黒いシミのようなもので、黒点が動いているのを観測して、これは太陽が自転している、太陽自身がぐるぐるって回ってるんだなっていうのを書き記しています。
おお、すごいですね、観察で。
そうですね、例えば横の方に行くと形がこう、なんていうの、正面から見たのと、太陽の横側にこう回っていくと、だんだんこう見かけが細くなるじゃないですか、斜めになって、
ちょっと歪んで見えてる、
歪んで見えて、
はい、
そういうふうに歪むのは太陽の表面で起こってる現象だから歪んで見えるんだよ、で歪んで見えるからこそ太陽の表面だっていうのが分かると。
ああ、その前にある惑星ではないよっていうのも、
はい、
そういう形の変化で推測していったんですね、
とかっていうので、黒点の観測が本格的に始まったのもその頃です。
なるほど、
で、その頃からね、黒点が何個ぐらいあるかみたいなものは、いろんな天文学者さんによってメモが取られていて、
はい、
現在までその黒点の観測というのが続けられていて、まあ、黒点の数が何個ぐらいあるかっていうのが、ずっと記録につけられているんですけれども、
はい、
で、黒点の数は実は周期的に変わっていて、
へぇ、
大体11年ぐらいが平均なんですけど、まあ、短い時と長い時ってあるんだけど、
はい、
そのくらいの周期で増えたり減ったりするというのが分かっています。
シミが増えたり減ったり。
そうなんですよ。
そもそも黒点ってシミじゃないですよね、はい、だって太陽燃えてるもんね。
まあ、燃えてるというか、高温で輝いているんですけど、
うん、
黒点黒く見えますけど、真っ黒なわけではないんですね、ここも一応光ってはいるんですけど、周りよりも弱いというか、相対的に比べた時に暗いんで黒く見えます。
あー、なるほど。あ、そっか、確かに太陽自体普通に見ると普通に全部明るいですもんね、単にそういう特殊なフィルターをやることによってちょっと暗いところがより暗く見えるだけ。
そうですね、目で見る光だと、そこから出てくる光がいやいや弱いので、暗く見えるっていう風になっていますが、
はい、
実際には太陽の、ね、普通の表面温度は、
はい、
まあ、5500度から6000度ぐら
い
なんですけれども、はい、黒点っていうところは、1000度から1500度低い、だから4000度ぐらい、それでも4000度ですからね、
あちっちの地ですね。
そうなんだけど、周りよりも低いんで
1000度以上、それでも1000度以上差はあるんですね。
そうなんです、
4000度あるけど。
なので
もっとあっち、
はい、暗く見えるというのがあります。
うーん、
で、さっきね、シミじゃないの、はい、みたいな話があったんですけど、
うん、
なんでじゃあ温度が低くなっちゃうのっていうのは、ずっとわからなかったんですが、いろんな観測をしていて、今は、強い磁力線、
磁石の力。
そうですね、今地球って、
はい、
大きい磁石になってますっていうのは知ってると思うんですけど、
北極と南極で S 極 N 極ってやつですね。
そうそうそう、
はい、
で、それの、まあ、何万倍も、はい、1万倍ぐらいかなぐらい強い磁力の力が、太陽1個の、磁石というよりは、もう少し複雑に磁力線が、行き来をしていて、その磁力線が太陽の表面をこう、ドーンと筒のように出るときに、磁力が強いので、 とね、もともと太陽って、
うん、
中心の方ですごく熱い、まあ、核融合っていうのが起きていて、
はい、
その熱が外にどんどん伝わっていくのね、
はい、
で表面は6000度ぐらいになったっていう熱い熱い、まあ、水素とヘリウムの塊なんだけど、
はい、
要はお風呂が沸いてるというか、うん、下の方から熱が上がってきて、うん、表面の温度が熱くなってるのね、
はい、
だから、対流って言うんですけど、
熱が移動してることですか？
ですね。熱が、うん、物と一緒に伝わってきたり、っていう時に、磁力線がすごく強いと、
うん、
その熱の伝わり方が遅くなってしまって、
へぇ、
そこだけ温度が低くなると。
ああ、まあ、磁石の力で、熱の伝わりが悪くなっちゃってるんですね。ま
あ、そんな感じのエリアが黒点なんですね。で、本当にね、現象としてはある程度分かってきたんですけれども、うん、
はい、
なぜそのくらいの大きさでとか、っていうところは、まだまだ解明されてないところも多いんですけれども、
はい、
黒点自体は黒い点が出て、まあ、1日とか2日で消えてしまうっていう、期間の短いものもあれば、
うん、
長いものでは、一月ぐらい、1ヶ月ぐらい、出っ放しというか、存在しているものもあるようです。
そうすると、太陽のその磁力線自体が、地球はだいたい一定なのに対して、不安定というか、変わってるってことなんですか？
太陽って、だいたい25日というか、もう少し、27日ぐらいかな？
はい。
で、自転していると言われているんですが、
はい。
地球みたいに硬くないので、
うん、おー、ほうほうほう。
赤道ね、
うん、
と極赤道から離れてるところで、
うん、
自転の速度が違うんですよ。
あ、そうか、まあ、地球は、まあ、地面があるから、
うん、
まあ、なんとなく同じ速度というか、軸を中心にぐるりと回ってるけど、
うん、
太陽は地面がないから、なんとなくちょっとズレがあるんですね。
まあまあ、ガス的なものがぐるぐる回ってるとすると、
うん、
そうすると赤道あたりと極の方でスピードが違うので、
うん、はい、
そうすると北極から南極に伸びるような磁力線が、その、スピードが違うから曲がってくるわけね。それに釣られて、でずっとほっとくと、そのぐねぐねが、なんていうのかな、赤道付近がどんどん遅れてって、螺旋を描くようにぐるぐるぐるって回ってみたいなのが起きて、それが、複雑に絡み合うようになっちゃって、あるところでこう
磁力がなんか集中しちゃって、
表面を横切るようなことがあると、黒点になると
という
ふうに言われています。
へー、なんか、よくそんなことが分かりましたね。
そうですね、だから磁力だって分かったのも1900年代になってからかな、
最近。
というようなことで、黒点っていうのは、なんだろう、温度は低いとはいえ、活動が抑えられているけど、他の磁力的な活動とかがすごく盛んな、
なるほどなるほど、
エリアだったっていうことですね。
へー、たかがしみされどしみ、
しみは気をつけましょう。
しみは嫌ですね、
はいはい、今日はもう一つ、太陽までの距離の測り方の話をしなきゃいけないんですよ。
そうですね、この間その話も出ました。
はい、
はい、
さて、ある場所から他の場所までの距離を測るのってどうしますか？
はい、実際歩いてみると、
まあ、よくあるのは定規とか巻き尺だよね。お庭で木が2本生えていて、
はい、
その木の間の距離を測りましょうって言ったら、巻き尺で測ればいいんだけど、じゃあ行けないところ、分かりやすく言うと、川が流れています。
はい、
川の対岸まで、
ほう、
まあ、対岸っていうと抽象的なので、川の向こう側にある木が一本立ってます、大きい、あそこまでどのくらいの距離があるか調べるとき、どうやって測ればいいでしょう？
投げ縄？
ねえ
届かないかな。
どうやって測れますかね。ちょっと時間もないので、
はい、
例えばね、川のこっち側の 一点である木を見ます。
はい。は
い、ですか？
はい。
で、その川を、上流に100メートル登ります。
はい。
で、
その100メートルはきちんと測ってるんですね。
測ってます。
はい。
で、川の上流側ね。
うん。
で、その場所からもう一回木を見ます。
はい。
そうすると、さっき見た方向と違ってるはず。
あ、ちょっとそうですね。角度が出ますね。
うん。一番、はい、上から見ると、うん、最初の地点と木があって、
はい、
100メートル離れた地点と木があって、
はい、
っていうのを結ぶと三角形ができますよね。
うん、できました。
そうすると三角形の100メートル動いたところの、うん、初めの地点と二つ目の地点、
うんうん、
そこから、木を見た時の角度をちゃんと求めてあげれば三角形が描ける。
うん、
で、この三角形の、こっち側が100メートルって分かってて、
うん、
角度が分かるから、
うん、
この三角形の高さ方向、さっき言った100メートルから直角方向にどのくらい離れてるかっていうのは、うん、まあ図を描いたり計算をしたりで出てきます。
うん、おー、三角形を描いて距離が求められるんですね。
そうすると、
うん、
いけないところまでの遠さが分かる。
うん、うん、うんうん。
そこまではいいですか？
うん、算数大切。
算数大切。じゃあ、
はい。
太陽を見ましょうっていうと、
うん、
実はね、そう簡単にはいかないんですよ。
うん、太陽が遠いから？
そうそう、月を測るっていうか、
うん、
月までの距離を測るんだとすると、
うん、
例えばね、日本とどこがいいんだろうな、ハワイとか、
はい、
カリフォルニアとか、
うん、
2つ離れた地点がありますよね。
はい。
せーので、月の方向を一緒に測りますと。
うん、
そうすると、実は見えてる方向が微妙に違っているんで、
お、
月までの距離が分かったりします。
ああ、地球規模で三角形を描いたんですね。
そうそうそうそう、地球の大きさに近い、
うんうんうん、
さっき 100m って言ったのを、
うん、
地球の大きさまで大きくした、
うんうんうんうん、
月だったら測れるけど、
うん、
太陽はその方法だと遠すぎてやっぱ測れない。
地球はすごく太陽との距離に比べるとちっちゃいからほとんど差が出ないんですね。
そう、分かりやすい、
三角形で、
はい、分かりやすい例と言ったらかな、うん、例えば、月を見て、
うん、
その向こう側に星が見えるじゃないですか、夜だと、
うん、
で、星の手前に月があるから月が動くと星が隠れますよね、
はい、隠れました。
それって例えば東京と、
うん、
北海道、
うん、
で、星が隠れるタイミングは違うはずなんですよ。
うん、もう、うん、地球上での点が違いますもんね。
そうそうそうそう、
うん、
で、月ぐらいまでだったらその違いが見えるんだけど、
うんうん、
太陽まで行っちゃうと、
うん、
違うかな、どうかなみたいなことになってしまって、
はー、
なかなか測れない。
うん、じゃあこの方法はダメ。
そう。で、
あら、
うん、1700年代にハレーさんっていう人が、
ん？
ハレー水星のハレーさん。
あ、有名人じゃないですか。
っていう人が、
はい。
太陽の手前を、
うん、
金星が通過するとき、
うん、最近ありましたよね。
あ、最近もあったかな、うん、金星の日面通過って言うんですけど、
うんうんうん、
その時にさっき言った、
うん、
地球の2点から金星を見た時にどのくらい角度が違うかっていうのと、
うん、
その先の太陽を、うん、どうかな、地球金星太陽ってやった時に、
うん、
金星が太陽を横切るタイミングがさっき言った、
はい、
うん、日本とハワイで違う、
うん、
とかっていうのを、
うん、
その差が分かれば、
うん、
太陽までの距離が分かるはずだと。
そうすると、同じような月との距離を測る同じ方法で金星までの距離は測れるんですか？
金星ぐらいまでだったら、太陽と太陽、金星、地球って並べると、
うん、
地球から金星までの距離の方が、
うん、
地球から太陽の距離の 2.6 分の1、
うん、
まあ、逆に言うと 2.6 倍太陽の方が遠いと、
うん、
いう風になってるんで、
うん、
金星までの距離というか金星と太陽が重なる時間ぐらいだったら、
うん、
測れるっていうのがあって、
うんうん、
その時間が違うのを見れば、
うんうん、
角度が分かって、
うん、
角度が分かれば
うん、
もう一回作図をして太陽までの距離が分かるんじゃないかっていうので調べたことがあります。
でも本当にほんのちょっとの違いですよね。それでも
そうですね。なのでその頃の計測だと、うん、誤差が、2割ぐらいあったというふ
う
な記録が残ってて、
うんうん、
その2割だと距離が 20% 変わっちゃうわけですから、
うん、
それだとちょっと正確じゃないんですけど、今はもう太陽までの距離はキロメートル単位で求められていて、
うん、
それはですね違う方法を取っているんですけれども、
はい
はい、今はね、
うん、
月までの距離とかは、
うん、
電波を月に発信して、
はい、
帰ってくるまでの時間レーダーね、
うん、
を測れば月までの距離が分かるっていうのがあるんですけど、
電波の速度は分かっているから、
その
発信して帰ってくるまでの半分の時間で月まで届くからっていうので距離が分かるんですね、
うん、で金星ぐらいだったらそれができるようになっています、うん、ってことは、
うん、
さっき言った太陽、金星、地球って並んだ時に金星までの距離っていうのを測れば、
うんうん、
少なくとも、太陽じゃないや、金星と地球までの距離が分かります、
うん、はい、
そこまではいい、
うん、
もう一つケプラーの第三法則というのがありまして、
はい、第三ってちょっと前の回で今回はいいですって言って流したやつですよね。
ね、惑星の公転周期の2乗は軌道の半径の3乗に比例するっていうのがあるんですけど、
ふわふ
ん、まあまあ、これをうまく使うと、
うん、
それまでに、
はい、
太陽と
地
球、
はい、
あとは太陽と地球のがどのくらいの比率、
うん、
になってるかは実は分かっていたのね。
距離の比率ってことですか？
そうです。
ほうほうほうほう。
この前も言ったんですけど、
うん、
惑星がどういうふうに地球の周りというか、
うん、
正確には太陽の周りを回ってるかっていうのは、
うん、
どっちの方向に見えるかっていうのはずっと前から観測されてたのね、
うんうん、
占星術で
占いですね、
金星は何座のどの辺にいますとかっていうのをずっとやってきたから、
うんうんうん、
ケプラーさんの時代、要は1600年代には、
はい、
太陽と水金地火木みたいなものが、
はい、
ちっちゃい
はい、
図を描けばどのくらいの比率で回っているかっていうのはある程度分かってきた、
うんうん、
でも実際にこれが何キロメートルかっていうのが分かってなかった、
うん、まあそうですね、本当比率さえ合ってれば距離はいくらでも作れますっていうか、
そう、何分の1の縮尺だかが分かってなかったんだけど、
うん、
それで、
うん、
例えば太陽、月、地球が一直線に並ぶときに、
うん、
地球から月までの距離が測れさえすれば、
うん、
さっき言った、太陽系の、うん、まあ、模型の縮尺が分かっちゃうわけ。
ああ、なるほど。
だってここの距離がこの大きさだってのは分かるから。
うん、うん、うん、うん、なるほど。その縮尺が分かってるから、それをその倍数すれば、元の距離の太陽までの距離も分かるよ。
そうそうそう。
うん、
そんな感じで今は求められていて、
うん、
やっぱりね、太陽までの直接の距離を、
うん、
測るっていうのはなかなか難しくて、
今も結局はそういう計算で太陽までの距離は測ってる、
間接的に
求めてるんですね。
そうですね、他の惑星のまでの距離と、
うんうん、
あとはその惑星の公転周期、
うん、太陽の周りをどういうふうに回ってるか、
はい、その辺を換算して、
うんうん、
太陽までの距離が分かっているというふうになっています、う
ん、なるほど。じゃあそれを月までの距離を使ったバージョン、金星までの距離を使ったバージョンっていろいろやればやるほどより太陽までの距離は精密になっていくわけですね。
ね、月はあんま関係ないんだけどね。
あらそうなの。
はい、惑星と、太陽の関係を見ていくと、
うん、
正確に求められるようになりますと、
うん、
という感じでですね、
うん、
太陽の話2台お話をしてきました、
うん、なんか後半は数学でしたね。
算数も大事、
算数よりか一歩進んだ気がする
そうですか、
うん、
なんかね、そんなことで、
うん、
宇宙の大きさを求めるにも、 地球の上から望遠鏡を覗いたり、しっかり測ることで分かっちゃったりするっていうのは面白いななんて思うんですよね。
そうですね。だって今もっともっと遠い星の距離っていうのもだいぶ分かってますもんね。
でずっと前に、星までの距離を測るのに、地球がね、太陽の周りをこっからここまで動く、夏と冬で反対側に動くじゃないですか、そうすると違う角度で見えるからって話をしたはずなんですよ。
だいぶ前ですね。
そう、っていうことは太陽から地球までの距離が分かんないと、星までの距離も分かんなかった。
ああ、もうすべての基準になったんですね。
そう、っていうので一応こう積み上げ方式でいろんなものを見ていって、で今太陽から地球までの、平均距離を1天文単位っていう名前をするんですけど、それはさっき言ったみたいにこれが分かると他のいろんなものが分かるぞっていうのがあるんで、
ああ、じゃあよりその数字が細かくなればなるほど、その他の星への距離も細かくはなるけど、いちいち4キロだったのが5キロになったっていう風に計算するんじゃなくって、その太陽までの距離っていうのも一つの基準として表すようになったわけですね。
それを1天文単位って言って使っていて、いくつかのものについてはその天文単位で距離を表したりすることがあります。はい、そんな感じでですね、
なんか頭の中が数字が踊ってますね。
はい、またちょっと今日早口になっちゃったかもしれないんで、あれって思った方はもう一回聞き直してみてください。
ね、数字と三角形が踊ってる感じがします。
ということで今日はこんな感じにしたいと思います。
はい。
では香里さん、告知の方お願いします。
はい、そんな理科の時間 B では質問やご感想など皆様からのお便りをお待ちしています。メールアドレスは理科@0438.jp、 公式ウェブサイトそんない .com からでもメッセージをお送りいただけます。またウェブサイトからはそんないプロジェクトの他の番組もお聞きいただけますので、ぜひ聞いてみてください。ツイッターアカウントそんない P では理科の時間 B を含めそんないプロジェクトの各番組の配信情報をつぶやいていますので、フォローよろしくお願いします。 YouTube を使った番組の配信も行っています。 YouTube でそんない P またはそんないプロジェクトで検索してみてください。
はい、ということでそんない理科の時間 B 第88回、この辺にしたいと思います。
はい、
お届けしましたのは吉安と
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。